さて今日は6月に入って2回目の月曜日です。子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間はね、保護者の方から日々の子育てシーンで出てくる結果的に小さな悩みだったな、よくある悩みだったなということになりますが、当事者としてはとっても心配なのでそれについてすぐお答えをいただいているところなんですが、このコロナ、この状況がもう2年目に入って、特に小さいお子さんを相手してらっしゃる皆さん方にはいろんなご苦労があったり、またつぶさに子どもさんの変化などもね感じてらっしゃると思うので、そのお話を今日はね、皆さん保護者の方も気になってらっしゃると思いますのでお伺いしていきたいと思います。いかがでしょうね、はい、
そうですね、本当に2年目ということで、去年の今頃、はい、まさか1年後もこの状態でとは想像してなかったとかしたくなかったっていうところですね、落ち着くまでに何年とかって言われててもまさかね、
そうですね、
どこかそういう希望的な思いは持ってたと思うんですね。だからコロナで初めての経験、全てが初めての経験、私たち私ですら生まれてきてこんな経験今までなかったんですよね。
おばなんかは戦争以来だ、いや戦争よりもひどいかもしれないってそんなこと言っておりましたもんね。
何年もこの本当にこう我慢しなきゃいけない状況っていうのは、はい、想像してなかったところはあるんですけども、ただ去年の今頃っていうのはとにかくこのままではダメで、はい、なんとかしなきゃいけないっていうことで、はい、みんなが必死だったと思うんですね。
そうですもう目の前に見えていることを、何かじゃあこれの代わりにとか、
そうです。
なんか工夫できたいかなっていう、はい、確かに、
ね、変わるもの、これがダメならこれっていう感じで、はい、本当に保育園にとっても子どものいない日が何日か続いたりっていう。
そうでした。そうだ、なんか忘れてしまってましたけど、3月の初めから6月ぐらいまででしたね。
はい、そう
で
したね。もう全員が来れないっていうか、本当に限られた子しか来れないっていう、行事どころではない状況の中で、はい、本当に入園式もままならない状況で始まった、はい、もちろんその卒園式ですら満足にできない状況で、はい、ずっと1年を過ごしてきたわけですよね、はいはい、でも映らない映さないっていうことで、はい、とにかく密を避ける、はい、3密を避けるっていうことで、はい、必死になってやってきたところはありましたね。その分の工夫っていうのはもう各園すごくこう工夫されてて、今までなかったことをいっぱい始められてたこと、はい、始められたところもいっぱいあるとは思うんですけれども、とにかく必死っていう言葉がふさわしいんじゃないかなと思うぐらいですね、はい、それが1年明けて、はい、ちょっと正直疲れが出てきているっていうのも否めないかなと。
どうすれば効果がこう、はっきり出てくるのかっていう、それが見えないってことにもちょっとイライラするところも、ね、
そうですね、本当に家でもイライラ、心配とか不安とかが募ってくると大人もイライラしてしまうんですよね、はい、そのイライラの落ち着かないっていうところを、はい、子どもたちは敏感に感じるんでね、はい、本当によく泣き出したり、意味もなくこうそわそわそわそわしてみたりっていう、はい、なんかそういう状況のお子さんも多く見られるようになってきたんじゃないかなと思いますね。
で特に小さいお子さんはマスクができませんよね、はい、危ないということもあって、はいはい、でも大人はみんなマスクしてますよね。
そうですよね。
この辺は小さいお子さんを預かってらしていかがですか。
そうですよね。0歳児さんが1歳になった、はい、でもその気がついた物心ついた時はもう全員マスクなんですよね。そうですね。保育士も親も周りの大人が全員マスク生活で、このマスクつけてるのが当たり前になってるんですね、よく冗談で言うんですけど、ここしか見えてない、目のところしか見えてないので、はい、外でマスクを外した状況で果たして判断してもらえるかなって。
いやそれは大人も同じですよね。初対面でマスクのままでずっと過ごすと、はいはい、次マスクを外してお会いした時には絶対わからないと思います。
そうですよね。だから0歳児さんなんかとマスクない顔で覗くとね、ってこう警戒するんですよね。
キョトンと。
そうです、そうです。
いつもと違うから、
は
い、
マスクをして初めて認識してもらえる。
それはなんかちょっとこう今後の影響がどうなのか、はい、 まあ、なんか研究されてらっしゃる方もおありのようですけども、
はいはい、私なんかこの生活を続けていく中で特にうちは0、1、2歳という小さい年齢
で、ね、本当そうですね。
で口元っていうのは表情連帯ですね。表情っていうのはすごい子どもにとって大事なところ で、
そうですよね。
表情から読み取るのも、はい、表情を真似するのも全てその大人の表情を見ながら子どもたちが成長していくケースが、
ね、そうですね。一生懸命見てくれますもんね。
そうです、そうです。よくあの目は口ほどに物を言いとか、はい、目で殺すとかいろんなこと目を例えることっていいことがあるんですけど、
いけそうな感じもしないでもないですけど、
無理ですね。
無理でしたか。
目だけで伝えるのは無理ですね。いや、じゃあ例えば口でダメでしょって言ってても、うん、一体どっちのダメなんだ、本当にダメって言ってるのか、はい、ここは危機感のあるダメなのか、まあ許してもらえる程度のものなのか、
なるほど、
そういうところですら読み取りができない状況。
その微妙な差っていうのは顔全部の表情から汲み取れる、はい、
そうです。表情が、あのやはりその表情って表情筋って言いますよね。これ動かさないと固まってきますよね。
そうなんですよ、筋肉ですからね。
そう、子どもたちの表情が乏しい子が増えてきたなって感じますね。
そっか、大人の真似をできない、あの、はい、マスクだけの、あの、はい、マスクから出てる目だけだから、
そうですね、
目だけがそんなにコロコロと表情できるかって、やっぱり頬、
そうです、で
も
そうです、
当然ですけど口元、
そうです、
これが一番大きいですもんね。
もう顔全体があっての表情なんですね。
そうですね。
そういうところに子どもたちの成長に対してこのマスクっていうのは、あの、私は危惧するところがあるのかなと思いますね。
あの、割とこう透明のマスクを今少しずつしましょうねっていう動きもありますけど、
はいはいはい、
賛否両論ですね。
そうですね、あの、本当に口元だけだったらそれがどれだけ の、 あの、こう予防にできるのかっていう、
あ、飛沫の、あ、隙間がね、
あの、言われる方もあるので、
こういう不織布のようにピタッとくっついてるのではなくて、はいはい、でも中には最近あのゴーグルみたいなのを口元にあのされてるっていうのを見たことがありますけども、ね、はい、難しいことは難しいです。
そうです
ね、
でもあの特にちっちゃいお子さんって口元からその表情だけじゃなくって言葉もそうですし、
はい、
食べるっていうその行為もそうなんですよね。口を見て学んでいく、真似をして真似るんですね。
あ、真似て学ぶでしたかしらね。なんか
まず真似をしないとダメなんですね、はい、子供にそれ任せっきりできない。だから真似るためには口元を見せなきゃいけないわけですよ、ね、
よく赤ちゃんなんかでもポコッと入れてじーっとしてるから、もぐもぐっていうのをこちら側が、大人が、親が
こう、
こうもぐもぐと動かしてるこうポーズをすると、はい、もぐもぐってしますね。
だからあのご飯食べる時もその透明のに変えたり、歌を歌う時もそうなんですね。
歌の時
そうですね、大きく口を開いて口の動きを見せながらお歌を歌っていくっていう、この行為もやはりここがないと子どもたちキョトンとしてると
か、ね、マスクの下だけで一生懸命動かしてらしても見えてないんですもんね。
そうですね。でまたね、マスクのままではあの誰が喋ったかわからない時あるんです。
あります、それはそうです、はい、
だから子どもたちが集中力が欠けてきますよね。どちら向いていいのかわからない、あ、言われたんだけど、
すごい、そっか、なるほどね。
そうですね。だから本当にそのいろんなところでそのマスクの弊害、あの壁を作ってるとおかしいですけど、なんかここで何かこう止まってしまってる、ちっちゃければちっちゃいほどにその弊害が、成長としての弊害がちょっと心配されるところはありますね。
ね、何ヶ月じゃなくて何歳でしたっけ、脳がねだんだんとこう刺激を受けて成長をするのは、はい、
そう、1歳半からもう
ですよね、はい、その大事な時にずっとマスクなんですよね、はい、
そうですね、
ま、あの保育園にいらっしゃる方、はい、幼稚園に行ってらっしゃる方っていうのは日中その時間過ごしてらっしゃるから、はい、結構長いのも長いですよ ね、
あの特にちっちゃい子ってあの脳刺激小さい、もう本当生まれた時からは必要なんですけども、あの例えば口元でバーとかって言いますよね。
あ、いないいないバーとか、
そうです、はい、いないいないバー、歯にしても口がってのバ
ー今先生がマスクされたままおっしゃっても確かにバーは分からないです。です、音は分かりますけど、
そうです、言葉のバーしか分からないんですね、はいはい、
それが何って思いますね。
そうなんですよ、表情笑いながらバーって言ってあげるからケラケラケラ、
ね、そうそう、ケタケタって笑ってくれるんですね。
それができないんですよね
伝わらないってことです
もう必死で目で言って、バーすらできないんだわって、
ね、せいぜい眉毛の上下ぐらいですね、目を大きく見開くぐらい。
子供たちはどうしても口元から先ですよね。
あ、目につくんですね。
うん、そこ辺のところがね、
先生方のご苦労されてらっしゃるという。
そうですね、
それ以外にもやっぱり園に行かれたらそれぞれの行事がありましたよね。
そうですね、
これはこの2年目っていうのは、去年は確かに必死で、はい、この代わりに何かしようと動いてらっしゃると思いますけど、はいはい、今年はどのように。
そうですね、今年もなかなか人数としては入ってもらえない状況があって、本当であればご家族で楽しんでいただきたいとか、参観の様子もお父さんお母さんも一緒に参加していただきたいとかいうのも、はい、今まではそうだったんですね、もう家族で楽しむ、普段お忙しくされてる、お家なので、そういう機会を通して家族単位で楽しんでもらえたらなっていうのはあるんですけど、どうしても一家族1名っていう限定しなきゃいけない、
ね、親御さん一組誰か、一人だけ、はい、おじいちゃんおばあちゃんでもいいか、とにかく一人のお子さんに対して一人だけ、
はい、人数制限をしなきゃいけない。うち の、 保育園では行事は、本当にその少人数でっていうところで、本当小規模なんでね、本当に家庭的な雰囲気で全員で盛り上げていきたい、ちっちゃい子どもたちなので全員でっていうのあるんですけど、なかなかそこの密っていうところをクリアできない状況で、今どうしようかなって、これから秋に向かっての行事もたくさん増えてくるの で、
そうですね、
どうしようかなってっていうのは思ってるところがあるんですけども、最近うちの行事としてはちっちゃなお子さんがメインですのでね、は
い、1歳2歳
そうです、0、1、2ですね。
あ、そっか、0歳からですね、はい、そうでし
たね。で特にね、その生活習慣を身につけるっていう、衣食住ですね、はい、ではすごく生活習慣を身につけるっていう年齢、それが一番大きな保育目標的になってるんですよね。でその一つである食事ですよね、食べるっていうこと、これって離乳食にしても、子どもたち段階をしてそれを家族の方と一緒にサポートしながら、やっている、その一つの機会として、給食参観っていう行事があるんですね、一緒に保育を参加していただいて遊んでもらって、子どもたちの一日の流れを感じてもらう、そして一緒に給食を子どもと食べて帰っていただくっていう行事をしてたんですけども、その行事を給食を食べるっていうことは、あ、こんなんでも家では食べへんのにこんなん食べるんやとか、
あ、
椅子にちゃんと座って食べれるんやとか、その家でできないことはここでしてるよっていう成長を感じてもらうことと、お母さんの口、先生が声かけをしている中で子どもたちが何でも食べていってる、その姿も見ていただいて参考にしていただきたい、また離乳食であれば、あ、こんな硬さ食べてるんやとか、こういうふうに食べさせてもらってるんやとか、そういうところを参考にしてもらいたい、そういうの一つ目標を掲げながらの給食参観をしているんですけど、これができないんです ね、食べるっていうのはちょっと、
そうですね、見ていただくだけでもだけど、やっぱり一緒にその横にいらっしゃるから余計に実感できることっていうのもあるので、
はい、
一番お食事っていうのは今制限されてるところです ね、
そうですね、給食のね、味薄みっていうか、そこも全部、
ああそうか、それも含めてね、
そうなんです、一緒に食べてもらうことでね、っていうのがあったんですけど、できないんですよね。だから0歳児の先生、1歳児の先生が一番、あ、伝えたいなっていうところ、なかなか伝えられないっていうところも実はあったりするんです、
ね、お食事って大事ですからね、全ての基本ですもんね、はいはい、だからお時間のない中でお仕事と両立させながらっていう方になると、かなりその給食を見せていただくことは参考になりますもんね。
そうですね、
はい、ああそっか、それができない、
はい、
なるほどね。それ以外にもまだまだあると思いますけど、ちょっとここ一曲挟んで後半伺ってまいります、はい、今日は6月に入って2回目の月曜日、子育て応援しますというタイトルで、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っています。後半もお付き合いください。よろしくお願いします。今日は保護者からの相談ではなくて、このコロナ禍 という特殊な環境、2年目に入りました。その中での園の皆さんのお子さんの様子などもいろいろ伺ってましたけれども、ちょっと一曲聴きながら、やっぱりお子さんにとってはこのマスクっていうのは本当に大きな影響、大人以上に大きな影響がきっと残ってると思いますけれども、続きとしてどんなお話ありますか？
は
い、
そうですね、やはりその1年間、この1年って子どもにとっての1年はすごく成長が大きいんですね。そうですよね、
本当に
成長が大きい時期だけにその影響って、あるのかなっては感じますね、で本当に感じるところは、ちっちゃい年齢のお子さんって表情が、なんて言って少ないっていうんでしょうか、無表情とまだ言わないですけど、やっぱり表情 の、はい、乏しいお子さんが出てきたかなっていうのは感じますね。
大人が見せられないので、はい、最初におっしゃったけど、はい、目は口ほどにっていうけど、はい、全部出てて初めて言えることで、はい、顔は全体で表情を作るっておっしゃってましたもんね。
だからやはりそのコミュニケーション的にまだまだ育ってないお子さん、
そうですね、当然
そ
うですね、
そのお子さんにとっては読み取れない、自分も表情として出てこないんだけれども、はい、同時に相手の表情も読み取れないっていう、そこがこう学習とかしてですけど、こう、
はいはい、
なかなか、
ね、
取りにくい状況になってくる、そうするとこちらはダメよって叱ってても、ケラケラケラケラって笑ってお友達を押す、それは押したらダメよって言っても、ケラケラケラと笑って済ますわけじゃないんですけど、笑うっていうこと自体が叱られたっていう普通顔になっちゃうんだけど、
いけないことをしたっていうふうに取れないんです、
取れない、その関わり の経験不足っていうか、そういうのがやっぱりここだけか、目だけではちょっと伝えきれてないところがあるのかな、特にそういうコミュニケーションがまだまだ乏しいお子さんっていうのは、そういうところは受け取りにくくなってるのかなっていうのは感じますね。
だから今考えなきゃいけないのは、マスクで映らないようにはしてるけど、はいはい、とにかく四六時中マスクをして人と接している、はいはい、特に0歳児から2歳までっていった成長の一番激しい時 で脳の中はものすごくこう成長してる、はい、その時に、はい、なかなか読み取ることが難しい、目だけしか出てない世界でいることの影響っていうのがこんなに大きいんだっていうのは、はい、気づいてらっしゃらないかもしれないから、お家でさ、どのようにすればいいでしょうか。
そうですね、家ではもうよく言われるようにビデオとか DVD とかそうじゃなくて、生のお母さんとのマスクを外して生活できるところ、ね、お母さんや周りの大人たちがいっぱい関わってあげてほしいんです。マスクを外した状況
です、ね、お家でだったらね、安心して外してますね、みんな。
いろんな顔の表情を、はい、見せてあげてほしいんですね。その遊びの中でも、先ほども言ったように、だるまさんしてもいい、だるまさんのにらめっこです、
ね、ありますね、
でもいいんですよ、はい、いろんな表情筋を動かしながらね、関わって、これは怒ってる顔とか怒った顔とか今これは笑う顔とか、なんかそんなような感じで怒った顔とか笑った顔とかっていうのを表情として見せてあげてもらえるような遊びをね、もしあれだったら本当に家の中でいっぱい関わってあげる、
ね、
それが頑張ってもらいたいなっていうところですね、正直。
だからもう本当にお仕事されてらっしゃる方、お家に帰ったらすぐに夕食の準備があって、なかなか忙しいかもしれないけど、例えばその中の、例えば本当に5分でもいいから真正面で、
そうです、お風呂の中でいいんですよ。
そうですね、もうマスクのない安心した状態でいろんな表情をちょっと今まで以上に大げさに見せてあげる、そういうことがないと刺激が本当に少ない。
そうですね、刺激がないですね、表情がわからないって学べないんですよね。
そうですね、本当ですね、いやおなく学べない、だからコロナの感染を予防してるけども、人としての成長がちょっとリズムがゆっくりになってるって、いずれこのあたりはまた皆さんね、いろんな研究の結果が出ると思うけども、手遅れにならないように、ちょっとでも発信できたらね、私たちもいいなと思って先生に正直なところをね、伺ったんですけど、じゃあお母さん方が、大人の人が、お父さんも含めて大人の人がイライラしてるのも影響はあること
か、あります、これは確実にあります。子どもたちって親の 感情を全て受けてます。それを子どもたちは子どもたちなりに抱え込んでますので、そこのところイライラしないでっていうのは難しいかもしれないんですけど、その中の5分でもいいので、その表情を、いろんな表情をしながら関わってあげてもらえたらな。怒り顔だけじゃなくて、いろんな顔遊びの中で取り入れてもらえたらなと思います。
そうなんです。だからよくもちろんコロナじゃない時でも朝出ていくのにすごく急いでる時に限ってグズグズ言うのよっていうのは、親御さんがイライラしながら焦りながら準備してるから映ってるんですよね、きっとね。
そうです
お子さん、
だから自分の方向いてほしいだけなんですけどね。
ねえ、だからそれと一緒でやっぱりこのコロナ禍でイライラしてると、とってもお子さんはその気持ちを受け取ってる。
はい。だから親のイライラが子供が飲んじゃうと、またその子供もグズグズ言い出す。そのグズグズをまた親が飲んじゃうって大変
悪循環になるので、そこは早く生まれてたくさん生きている大人の方が一歩譲って。たっぷりと幸せな笑顔で向き合うという、でスキンシップもいっぱいしてもらいたいですね、
そうですね、だから言い換えればコロナだからこそ一緒におれるんだっていう考え方を少し考え変えてみるっていうのも、コロナだ大変大変大変っていう、思考ではなくて、ちょっと変えるだけで人間がちょっと落ち着いてきたり、この時期だけだよね、こんなことできるのっていうところで、
そういうお母さんのお父さん方のお声も届きますもんね、子どもの成長、会社行ってたら見られなかったのに、スマビラからに見ることができるとかね、言ってらっしゃることも聞きますからね、それは心の余裕をちょっと持つことでってことですね。わかりました。じゃあ最後にちょっとメッセージいかがでしょうか。駅前子育て交流広場としては、今は動きはどうですか。
そうですね、頑張って少しずつですけれども、始まってます。
そうなんですね、
6月の方はだいたい埋まってきてるんですけれども、7月には、ですね、親子で遊ぼうっていうのを、これは6月29日なので末なんですけど、こちらの保育士でミルクの保育士で、そういう遊びの会をさせてもらいます。で、7月の4日は福和術のミスターゴーちゃん、まだ福和術の方でも大笑い、表情豊かに、楽しんでもらえたらなと思います。で、7月8日はトイレトレーニングですね、子育て講座、このように講座はいろいろ
工夫して、
してます。それとフラワータウンの方ですね、そっちのサンフラワーの方のビルの方でもですね、またアロマクラフトワークショップの方、7回目ですね、させてもらいますので、今度はアロマスタンドですね、作りになりますので、
気分がリラックスしますけども、
もう親子で参加してください。子どもさんの方はこちらでそばですけれども見守りをさせてもらいます。
どれも常に子育てをしてらっしゃるお母様方が安心してお子さんをちょっと預けて、専門の保育士さんに預けるということで、母子分離のきっかけにもいいかもしれませんね。
そうですね、お母さんの気分転換にもなる、お母さんが気分転換することでまたお子さんにいい影響が、
ぜひ皆さんお出かけください。連絡先一箇所だけご紹介いただけますか。
ミルク事務局の、
お願いいたします。
福ネットワークミルク事務局、079-565-4313、
朝9時から
5時まで、
大丈夫、
平日月曜日から金曜日です。
分かりました。お問い合わせも含めてもう一度申し上げます。079-565-4313、朝9時から夕方5時まで、月曜日から金曜日、お問い合わせいただきたいと思います。今月も子育て応援します NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいりました。また来月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。